では本日の説教は中谷牧師の歩まれた道と題しましてお説教をございます。
それは2月28日の火曜日、私は、引退牧師のある方をのお家を訪ねました。あの先生のこれまでの歩んでこられたご体験をお聞きしたいのですが、その牧師は穏やかな微笑みを持ってよろしいですよと優しく答えてくださいました。そしてそれから週に一度の訪問が始まったわけであります。その引退された先生は皆様本当によくおなじみの中谷隆先生であります。現在先生は先日4月29日で92歳となられ、お隣のパルシアでですね、お暮らしになられておられます。今も、この礼拝をテレビで、パルシアでですね、ご覧になっておられるわけであります。で今日は、中谷先生のこれまで歩んで来られた道を、私が紹介させていただきたいと思うのであります。聖書の言葉をお読みいたします。この言葉は中谷先生など本当に信仰の大先輩の証を私たちが聞く、私たちが知ることの意味を示す言葉であります。お読みいたします。あなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生涯をしっかり見てその信仰を見習いなさい。実はこの企画、私が先生に申し上げたときに中谷先生ご自身はちょっとこれを戸惑われました。私はっておっしゃったわけです。でも最後にはこうおっしゃいました。でも私は塵悪田に過ぎません。でも神様の港、神様の御言葉が多くの人たちに私の拙い証を通して崇められればと言って快諾し受け入れてくださったわけであります。ですから先生ご自身にとってはこの礼拝の証の意味はこの言葉だと思います。私の身に起こったことがむしろ福音の前進に役立つようになれば、先生はこの願いを持って、この証をですね、私に語ることを許していただいたわけであります。それでは不十分でありますけれども、述べさせていただきたいと思います。私がこの数ヶ月先生から、お聞きしたことを述べさせていただきます。でまず最初に、これをご覧になっていただきたいと思います。これは先生の人生を語る上にキーワードになる言葉を並べさせていただいたわけであります。ホームレス生活、鶏の顔とは何でしょうか。そしてボイラーマン、ガス集金人とは一体何のことでしょうか。中谷先生がお生まれになったのは、あの関東大震災が東京を襲う2年前に先生はお生まれになりました。大正12年、これが私たちの神戸の町の様子であります。ご覧の通りに人々はまだ着物姿で歩いている、そういう時代であります。1920年、大正9年4月29日、広島市下柳町に先生はお生まれになりました。広島の昭和9年頃の様子の写真であります。広島。お父さんは中谷誠一さん。お父さんは古本屋さんを営んでおられたようであります。 お母さんは中谷里乃さん。このお母さんは、このお母さんは熱心な仏教徒であり、家には本当に大きな仏壇があった、そういうご家庭でありました。ところが、中谷少年、4歳の時、キリスト教をそんなに嫌っていたご両親がなんとご一緒にですよ。ご一緒にバプテスマを受けられて行ったのであります。一体何がお父さんお母さんの身の上に起こったんでしょうか。お父さんお母さんがご一緒にバプテスマを受けた時の写真があります。これです。大正13年。どれがお父さんかっていうと、はい。お父さん、中谷先生のお父さん、そしてお母さん、並んでですね、たくさんの人たちがイエス様にこの時従ったわけです。ふっと見ると、こちらに、辰口信夫先生。この先生が東京衛生病院の初代の院長先生であられたわけです。さあ、もう一人、こちらの方に若い、綺麗な女性が座ってらっしゃいます。どなたでしょうか。実は、この方が森田松美先生。ね。ですから、森田松美先生と同じ日に同じ川でご両親は神様に救われていかれたのであります。では、どうしてキリスト教を嫌い、また無神論者であられたお父様お母様が突然に、まさしく突然にイエス様を信じて行かれたんでしょうか。何が中谷家に起こっていたんでしょうか。当時の広島教会の建物であります。で、この広島教会は、実は歯医者さんであられた辰口さん、先生が、歯医者さんであられた方が、ご自分の財産を寄付してですね、この教会が建てられたようであります。当時の教会の牧師さんは、金子牧師さんです。金子牧師さんのお嬢様と安井先生が結婚される。よろしいでしょうか。はい。写真の中に、この広島教会のお写真の中に、中谷隆少年が写っております。どれが、中谷少年でしょうか。たくさんいますので分かりません。はい。その子を大きく、その子はここにいます。それでも分からない。今から拡大をいたします。拡大するとちょっとドキッとします。必ずドキッとします。いきます。中谷先生はこの写真を私にお見せして、お店になった時に、私は実は虚弱児だったんです。本当に体がですね、弱かった。親戚のおばさんがこう言った、ご両親に。この子は多分長く生きられない、とおっしゃった。それぐらい痩せっぽちだった。ですから、友達がからかって、彼につけたあだ名が、お猿さん。頭が大きくて、体が本当に痩せていたので、こういうふうな名前で彼はからかわれたと言います。ところが、問題はここ。虚弱児だったことが、このことが、この両親を、この一家を救いに、信仰に導いていくわけであります。ご両親は、体の弱い我が子、一人っ子です。我が子を何とかして丈夫な子供にしようと考えます。そして神様の見えざる手に惹かれて、ご両親は栄養食品のお店の白石さんというお宅を訪ねます。そうです。この白石さんが SDA の広島の信徒であったわけです。ですから、体の弱かったことがこの一家を、つまり先生のお体がこの一家を救いに導くということになっていったわけであります。しかし、お母さんの容態が急変していきます。 バプテスマを受けて1年後、お母さんはわずか5歳の我が子を残して眠りについていかれます。中谷先生はですから、こうしてお母さんと別れを経験したのであります。わずか5歳であります。父さんはこの後、4歳から11歳まで男で一つで中谷少年を育てていきます。昭和6年、お父さんが言い出します。東京へ行こう。東京へ何しに出かけたかというと、用事はこれ。文書伝道者になろう。天沼でその講習会に出席しよう。たった2、3日行くはずだった。ところが、これがとんでもない旅行になっていくことになるのであります。住み慣れた広島から東京へ。中谷先生、11歳、小学校5年生。父と子が到着した東京の街は、その時に失業者で溢れておりました。昭和6年。ここからなんと、親子2人の分辺生活、つまり放浪生活、ホームレス生活が始まっていくのであります。先生は私にこうおっしゃいました。旅館の残飯をもらって食べつないでいたと。昭和6年という年はどんな年であったか、若い人たちがたくさんいらっしゃいますので、全くご存知でないと思います。私も知りません。昭和6年という時代は満州事変が起こり、戦争の風がだんだん吹き荒れてきた時代であります。三菱重工業、そして犬飼剛内閣があり、町には丘を越えてというような、こういう歌がですね、町に流れていた、そんな時代であったわけです。ここに一人の少年がおります。まあ5歳、11歳ぐらいでしょうか。このくらいのお年だったわけであります。先生はその頃を振り返って私にこうおっしゃいました。全くの分辺生活でした。東京中を2人でぶらぶら1年間歩いた。会話はいつも今夜はどこで寝ろう、寝ようか。東京駅の待合室で寝ていたら叩き起こされて出て行けと言われ、国会議事堂の周辺で寝、どこかの忍者の、神社の森の中で寝た。一つ覚えているのは、父さん、星が本当に綺麗だね。そんな会話をなさったと言います。でも、一年間一生懸命生きたんだけれども、ついに限界が来ます。その年の12月30日、年も暮れも暮れ、何もかもなくしたこの二人は、予告もなく、あるお家を突然、夜、訪ねます。その家の主人は、この暮れに突然やってきたにもかかわらず、嫌な顔を一つもせず、このお二人を招いてくれました。その方は、この方で、いきなりですよ。いきなり夜突然訪ねてきたにもかかわらず、温かく迎えて、二人を同乗なさって、このお宅で暮らすことになられるのであります。ところが、先生の証をですね、私聞いていて、ところが、しかし、これがですね、連続して起こってきます。何回目のところがでしょうか。今度は、そのお父さんが痩せていかれたわけであります。お父さんは、深沢拓で聖書を一生懸命勉強して、信仰によって義とされるということが、どういうことか私ははっきりと知ることができました。といった、そのお父さんが今度は痩せていく。弱くなっていくお父さんが13歳の息子にこう言います。もしもだ、 もしも父さんが死んだら、お前はたった一人でどうやって生きていくつもりだ、と聞いた。先生は13歳、こういうふうに言った。なんとかなるよ。これしか言えなかったって。先生は父親が実際に亡くなっていくとは全く思ってもみなかった、とおっしゃいました。そして1933年昭和8年、誠一さん45歳で13歳の一人息子を残して眠りにつかれたみたいな。父さんも、そして母さんも亡くした13歳の少年は、昭和7年から昭和15年、つまり13歳から23歳までのこの年を、深澤先生のお宅で過ごしていくことになるのであります。仕事は何か？仕事はこれ。農業。で、ここで、お猿さんと呼ばれていた体が、やがて神様の働きを行う強靭な体になって出来上がっていったんだと私は想像するのであります。ここで、鶏を1000羽ぐらいから飼われたと言います。後で羊飼いをなさるんですけども。で、先生はですね、段ボールの中に100羽ぐらいの鶏、100羽ぐらいの鶏を見て、全部顔を覚えたって、おっしゃってました。ね、で、農業をなさってた。ところが、時代は、あの戦争に突入していくことになるわけです。昭和18年、日本政府はキリスト教弾圧を始めます。そして、私たち SDA 教団は、誠の創造主なる神様だけを拝み、礼拝することを断固として生きます。そのために、教会は、学校は、病院は閉じられ、多くのたくさんの牧師たちが連行され、投獄され、そして投獄の中で亡くなっていったのであります。中谷先生はこの戦争の時、25歳、先生は今の日野市の山の中で衛生病院が飼っていた山を隠れて開墾して畑を耕します。夜は聖書を読んで、禁じられた聖書を読んで、証の書を読んで、まるで私のあの年月はワルドーハの、あのワルドーハの人たちのような生活でしたとおっしゃいます。でも戦争は激化していったわけです。そしてなんと昭和20年1月27日、この中谷先生のところにも召集令状が来ることになるわけです。先生が送られた土地は島根県、遠く離れた島根県です。私が配属された部隊の名前は切り込み決死隊。切り込み決死隊ってすごい勇ましい名前ですけども、どんな部隊なんですかと伺うと、先生が説明してくださいました。名前は勇ましいですけども、むちゃくちゃな隊で、こうして爆弾を持って、爆弾を両手に抱えて、どうするんですか？突入していく。どこへ？そう。敵の戦車がこうしてやってきたら、森から隠れて爆弾を持って追突していく。成功するんです。成功なんかしません。その前に、銃でやられてしまいます。もう、これは今のアフガンとかイラクで行われている爆弾テロと全く同じ。全くめちゃくちゃなことを私たちは命じられていたわけです。とおっしゃいました。仲間のお友達がこうおっしゃいました。俺たちは全くの消耗品だ。振り返って先生はこうおっしゃいましたので、その言葉をその通りにお読みいたします。戦争の末期、 適齢期の青年がほとんどいなくなった日本、私のような戦争には全く役に立たぬのに25歳にも回ってきた島根県の浜田歩兵第27連隊で3ヶ月ほどで、この召集令状で補給されていったって。私は1月27日召集令状を受け取りましたが、私の3ヶ月前の昭和11年10月に召集された方々はフィリピンに出兵し、戦後帰還された方は一人もなく全部戦死、その多くはパターン半島の山中で餓死されたと言われています。こういう部隊に送られた。でも終戦、戦争が終わった後、先生は農業の経験から日本産育学院の農業部の職員として雇われていかれるわけです。一生懸命に働く、一生懸命畑を耕かす、それが認められて教団から名古屋の教会に住んで、名古屋の教会のに住んで文書伝道をしないかというコールがあります。この後塩田勝子さん求婚結婚、この時の話が面白い。でこれをぜひって言ったら、先生が恥ずかしいからやめてください。欲しいですよね。はい、この中谷先生、学院の仲間から何と呼ばれていたかっていうと、牧年人、牧年人というあだ名があったそうです。牧年人、辞書で調べてみると、言葉少なく不愛想な人、道理のわからぬもの、私が言ったんじゃないですよ、辞書が言ったんですよ、恨まないでください、ね、こういう感じの青年だったようなんです。その牧年人と呼ばれていたものを喋らないあの中谷が塩田和子さんに求婚した。もう学校は大騒ぎ、信じられない、もっと話したいな、もう見てきたようなことを言いますからね。でも喋るの、あんまり恥ずかしいとおっしゃる、仕方がないからですね、うん、一つハートね、綺麗ですよ、ね、悔しいからもう一つハートってもう一つ行こうってもう皆さんの方がですね、この奥様との間のことはご存知だと思います。そして中谷先生は正式に学院に行き、新学科に行き、そして聖書を学びます。同級生、黒須先生、黒須先生ですよ。この黒須先生がこうなるんですよ。こうなるって分かんないけどね。はい、一緒に勉強なさいました。はい、で黒須先生は天の輪教会、そして中谷先生は名古屋教会、ついに昭和24年 SDA 教団は中谷先生を牧師として正式に任命され、覚えてらっしゃいますでしょうか。皆さんは大正17年4歳5歳の中谷少年を残してお母さんは亡くなっていく、この亡くなっていくときにお母さんは一つの小さな祈りを神様にお捧げされたそうです。どういう祈りか、それはこれ、ね、先生はずーっと後でこのことを知ります。神様は残していく息子を牧師にしてください、それを天の神様は聞き遂げてくださったわけです。さあ牧師として召され、教会に使わされ、愛する人と結婚して、さあこれからだ、これからだという時に事件が起こります。それは 愛する奥さんが、今度は奥さんが結核で倒れる。31歳。奥様は27年からだいたい総合6年間入院される。でも苦しみが続く。ご主人はたった一人で牧会生活を送っておられたんだけれども、ほら、昭和29年、九州大学の道、近くの道を歩っておられるとき、ご本人が喀血し、血を吐かれる。すぐに入院。そして日赤で2年間のこの闘病生活を送られていくわけ。どういうことかっていうと、つまり、新婚夫婦、相次いでお二人とも同じ病気で倒れられるのであります。しかも、このご夫婦は別々の病院で生活されていきます。奥様6年間、先生2年間。先生、こうやって次から次へと 夢が壊れていくときにどう思われたんですか？聞きました。先生は、私はもう焼けっぱちになりました。正直言って。死ぬんだったら、もう死なしてください。死んでもいいって。本当に焼けっぱちになりました。この中で先生、何なさったか。この苦しみの中で、日赤病院入院中、英語がわからないので、英語の文法の勉強を始めようとした。ここが僕と違うところだね。この辺が違うね。そして、山形先生から証の書が送られてきた、この証の書を一生懸命に読んで、先生の信仰が確立していったわけです。やがて、奥様、6年の生活、そしてご主人様、2年の療養生活が終わりました。でも体が弱いから牧師に戻れない。退院された。このご夫婦が疲れたお仕事、何だったと思いますか？それが、なんと、お風呂屋さん。奥様は、番台に上がり、店の奥の方で、あの中谷先生がですよ、ボイラーマンをなさった。その後、なんかいろんなことがあったの。一時はですね、ガス集金にいいんですよ。でもダメ。なんでダメかっていうと、中谷、お前はガス料金が払えない人のガスを止められるか？止められないだろ。先生らしいですよね。はい。いろいろあって、教団が再び昭和33年、牧師に復帰しないかって、ありがたい、ありがたいですね、コールが来るわけです。ああ、戻れる。戻れる。でも、福岡教会に戻ったとき、とんでもないことがまたもや起こるんです。忘れもしません。私は忘れてませんけども。忘れもしません。1959年、昭和34年、2月26日、何が起こった？それは、これが起こる。福岡教会、全焼。昭和34年2月26日、39歳。皆さん、39歳の時の。先生は几帳面だから、新聞記事を、焼けた時の新聞記事を取っておられます。これがこの島。え？燃える、市内浜町の教会。ふわっですよ。新聞記事読みます。28日午後8時50分、ほとんど夜中の9時、福岡市 浜町セブンスデーアドベンチスト福岡教会管理人牧師中谷隆さん、あ、名前出ちゃった、裏口風呂場付近から火を出し、同教会モルタルバリー平屋伊達一棟165平米教会堂管理人住居を含むを全焼して、その次はすごい、20分で消えた、消えたっていう、ね、まあ、読みましょうか。原因は福岡区消防局で調べているが、風呂の煙突の加熱らしい、損害80万円。今のお金どのぐらいだったんですか。前の方がつけたですね、煙突が不備があって、そこから火がいったそうです。先生すごいです。先生この時記念だからって言って写真を撮っといた。私そんなことはしません。その写真ほら、ね、全部や、だから今までの結婚時の写真、小さい時の写真が全部焼けてしまったわけだよね。さあこれを聞いて私びっくりして先生に尋ねました。先生何ですか。先生、教会から預かった教会堂を焼いちゃったの、全部焼けちゃったんですよね。教団から預けられた。先生、どういうふうに思ってらっしゃるんですかって聞いたの。聞きますよね。任せられた、預けられた教会堂が焼けちゃったわけです。任せられた。その時、帰ってきた言葉、すごいです。読みます。その時聞いた。2ヶ月前のこと。いやー、よく燃えましてね。どんどん勢いよく燃えたんですよ。綺麗でした。こんなにもたくさんの町の住民が周りに住んでいるのだというくらい、人がどんどん集まってまいりまして、新聞記者もテレビ局もたくさん来たんですよ。おっしゃったんですよ。いや先生焼いちゃったんでしょ。本当に焼けましたね。おっしゃったんです。でもよく聞くとですね、火が民家の方に移っていったんです。教会が焼けるだけだったらいいけども、教会から火が放たれて周りの人たちに焼けたら、私はもう生きていけないと思ってた。しかし、もうダメだと思った時に、風が逆方向に吹いて、この野球場の方に向かって火が流れていった。しかもですよ、焼ける、焼く、火が焼く5分前に、教団の偉い先生、ネルソン先生、部会長さんが5分前にやってきて、すべてを見ていたので任せなさいって言われた。どう思いますか皆さん。はい、その後先生は豊富教会、広島教会、そして東京オリンピック、米子教会、佐世保教会、月にアポロが飛んでいく丸亀教会、オイルショック、ベトナム戦争終わる、そして宮崎教会、そして昭和55年引退なさって、私たちのこの有野台教会にお住みになって32年だ。この間先生は病院のチャプレンをなさって、そして教会のお仕事を手伝ってくださって、そして花、花壇、そして私たち信徒の相談、聖書研究、どれだけ励まされて慰められたでしょうか。今日に至っているわけであります。これが中谷先生が歩まれた信仰の道であります。先生振り返ってどうですか。ご自分の人生振り返ってどうですか。先生こうおっしゃいました。大正9年、92年間を振り返り、神様はいつも私のためにこの御言葉の通りに どんな時でも必要なもの、必要な仕事、必要な道、そして私を助けてくださる大事な人たちをいつも備えてくださいました。感謝でございます。特に深田先生は私たち家族を救ってくださったお方であります。この奥様は本当に不思議なお方であります。深沢先生の奥様。明治13年にこの神戸でお生まれになりました。奥様はカトリックの東京の学校で英語を勉強して、将来は尼さんになろう、修道士になろうと決意しておられた。その時、病気になられた。神戸に戻った。そして、私たちの病院の前身の病院に、くしくも、図らずも入院された。入院して、病院の看板を見た。土曜日が安息日です。そして、土曜日の診療を信じた。深沢ご主人先生と結婚した。そう思うと、そう振り返ると、この病院が立っていたので、先生のは結婚してご家庭がある。この深沢先生のご家庭がなかったら、あの昭和8年、父を失った私は一体どうなっていたか考えると恐ろしくなります。私は本当にこの東京衛生病院、そして神戸の病院によって守られ、助けられて今日にありますとおっしゃいました。神のなされることは皆その時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を思う心を授けられた。それでもなお人は神様のなされる技を始めから終わりまで見極めることはできない。誰も今起こっていること、ここから起こること、誰も見分ける目を持っている人はいないのであります。先生はこうおっしゃった。いろいろな苦しみ、そして辛い辛い別れがたくさんありました。でも今は神様の、イエス様のあの言葉が私の心に響いてきます。その言葉はこれです。イエス様は言われた。私のしていることは今あなたにはわからない、わからないが後でわかるようになる。皆さんも今皆さんの身に起こっていること、家族に起こっていることがわからないかもわからない。でも先生がおっしゃった、イエス様がおっしゃった、後でわかるって、後で感謝できるようになるって。広島から東京に移った時、おそらく広島をと父と一緒に出なければ私は信仰を持っていなかったであろう。先生が一番お好きな聖書の言葉が、この朗読していただいたこの言葉です。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、しかし私が働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。私たちは今日この礼拝でしっかりと歩んだ指導者たちを見なさい、その生涯からその信仰を見習いなさいと言われております。本当に先生は私たちのために、私たちのこれからの信仰のために、先生はご自分の身に起こったことを私たちの信仰や救いのためになるんだなと言って、こうして公開してくださったのであります。私の身に起こったことがむしろ福音の前進に役立つようになった。天の神様に、そしてこのことを明かしてくださった中谷先生、本当に 感謝を申し上げたいと思うのであります。